べては合格のために、
建築関連資格の総合資格学位の提供でお送りします。
皆さん、おはようございます。出展、今回の愛知トリエンナーレで出展させていただいております藤村と申します。ただいまからフロアトークと題しまして、今回出展させていただいております、愛知プロジェクトと呼んでいる、作品について、説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回の愛知プロジェクトと申しますのは、大きく言いますと、日本全体の国土構造というのをどういうふうに改変していったらいいかという議論の中に出てきている道州制構想というものと、それから現在の東京と地方の関係、あるいは地方の大都市とその周辺の関係の歪みをどういうふうにしたら直したらいけるかという流れで出てきている中京都構想という構想があるんですけれども、愛知県と名古屋市役所のそれぞれの庁舎の向かいの敷地に、中京都庁舎と東海市庁舎というのを設計したらどうなるかとか、そういう、設定で庁舎を設計するというプロジェクトです。この展覧会場では2つの模型をご覧いただいて、来場者の方々に投票していただくという、そういうシステムを設定しております。で、全体の床面積を約、全体で20万平米というふうに見ているんですけれども、これは東京都庁舎ですとか大阪府庁舎、その他の既存の庁舎の面積を参考にして大まかに設定をしてもらうんですが、今回はその2つの設計チームが、2つありまして、その設計チームは、名古屋近郊の建築系の大学で建築を学んでいる学生の皆さんに公募しまして、2週間ごとにチームを組んで、2つずつ案を作っていくという、そういう形を行っています。で、皆さんの前にあるこの500分の1の模型というのは、日本では公共建築の設計といいますと、あまりこうそれをオープンのプロセスで、設計するということはあまり少ないんですけれども、スイスや EU の各国では、特にスイスでは一定規模以上の公共建築ですとか集合住宅の設計を模型と図面を公開して、その住民投票によって選ぶということが行われています。そちらで実際に使われるのがこの500分の1の模型というのを使われているんです。で、この500分の1というのはちょうどこう都市全体のスケールと建築全体スケールの中間にあるような、そういうスケールになってまして、街の関係を理解することもできるけど、ギリギリ建築の内部も想像できるというような、そういう大きさの模型になっています。で、皆さんが前に、敷地にはまっている模型というのがちょうど、最新作の模型なんですけれども、その向こうにあるのがプロセスになりまして、最初の方から、8月の10日の会期が始まってから徐々に設計はスタートして、いろんなチームで受け継ぎながらだんだん発展をしていったものが最後、この最新形がそこにあるという、そういう形になっています。今回、チームの M とチームの H という2つあるんですけれども、こっちの案についてまずご説明しますと、こっちの案は、最初街路との関係を意識してこう外側に向かって降りていくような、ボリュームからスタートをして、で、それから徐々に、それが、どういうふうな環境を取ったらふさわしいのかということで、こう地下鉄の駅からのこう人の流れだとか、遠くに見える名古屋城の見え方だとか、そういったものを、徐々にこう検討していきながら、最初はこうこっちに真ん中に集めるような形がいいのかということで、スタディをしていきましたけれども、スタディを進めていった結果、だんだんとそれが、もう少しこう流れていくような関係になってまして、この案は基本的な腰としてはこの4つのブロックのうちこの斜めにこう、この名古屋城がこちらなんですけど、名古屋城に向かってこう、45度に切っていって、こっち側は州庁舎、こちらは都庁舎でして分けると、そういう案を取っているんですけど、そのような結果をずっとこうやっていって、今は、 最初はこの外側の道路との関係をこう重視してるんですけど、だんだん中の通り、この、モール状の通りが重要になってきて、そこに向かって、いろんな機能を集めていくという形で、今、最新型が出来上がってきております。現在は最初は面積と大まかな外形からスタートしていって、だんだん具体的な平面だけを立地に始まっていて、最終的に議場どこに設定するのかとか、あとそのいろんな部署をどういうふうな関係で設置するのかということで、今は都庁と州庁のそれぞれの、部局が関係を持つように発展されていて、特に連携が必要そうな部署のところに立地があるという、そういう形で行っていただくのが始まっています。チーム H というもう一つのグループの、もう一つのチームの案なんですけれども、こちらが最初期案で、最初期にはこうコーナーに対してこう外周を囲んで内側にこう囲まれた広場のようなものを作る。でそれをこう、それに対して少しずつこうコーナーが高くなっていったり、いろいろこう低層部の環境をどうするかということをこう少しずつ発展させていって、最終形が、あちらを経てこの敷地にはまっているものが今最終形になっております。これはずっといわゆるランドマークについて考えてまして、こういう道路があって、この一番遠い面にこの建物が立っていたら、ランドマークとして例えば、ヨーロッパでいうと宮殿の建築だとか、いろいろなワシントンの国会議事堂とか、日本の国会議事堂も中心に大きな道路があって、東京駅とか国会議事堂とか迎賓館とかここ並んでるわけですけれども、ここの場合はその関係がずれてしまっているので、ロードサイドの建築みたいな、そういう立ち方をしているわけですね。ですので、この大津通りの道路を通っていると、付近に立っているんですけど、正面から受け止めるビスタが今のところないという関係になってまして、これらがこうちぐはぐになっているのがこの場所の特徴なんですけれども、それをこう少しずつ関係づけるということで、いろいろこうこの小さなタワーたちをどこに配置するべきかということをスタディしていった結果、今はこの、この県庁舎が作る、この軸線と、この市役所が作るこの軸線と、あとは名古屋城が作るこの軸線を邪魔しないようにということで、この辺をこう高くしていって、ここにこう名古屋城のビスタが当てるとも抜けるようになっていて、それぞれが、この、県庁市役所と関係を持つようにこうタワーが並んでいると。で、それで全体を囲んでいて、でここに市民の軸、市民の動線的な軸がありつつ、こちらに議会の軸が混ざっているという、そういう形で整理がされてまいりました。で全体の流れとしては、最初はこう広場という形で、いわゆるこうイタリアの都市建築のプラザを真似して作っていくことでしたんですけども、ずっとこう検討していきますと、最終的にはどうもプラザというよりはこうステップガーデン、階段上のこう広場、庭のようになってまいりまして、特にこの辺りからそれが顕著になってきましたけれども、こういわゆる階段上の屋上品、屋上庭園のようなものの方が、東京のコメントなどでも評価が、高くて、だんだんこういわゆるステップガーデン系の広場から庭にテーマが移っていったような、そういう感じがします。ですので、これも最初はこう街路という外側のストリートの街路に対して建築を作ると、もうすでにヨーロッパ型なんですけれども、それはこう日本風といいますか、割とこう日本風に関連用されていくと、どちらかというとこう、路地といいますか、モールといいますか、そういうものに変わっていくところがあって、この広場というのは非常にこう西洋風なんですけども、それはやっぱりこう庭になっているんですね。そういう全体的な特徴が流れとして傾向があったかなというふうに思います。今これは最終的に、都庁と州庁のこのタワーの関係を整理しつつ、今少し、いろいろなこう内部にこうどういう組織を配置するのかという、組織構成がまあ少しぐちゃぐちゃなので、それをこう整理しながら残り2週間の最後のターンでそれを整理しようということをしています。で、既存のこの県庁舎の立面を、この災害時の立面ではコピーするようにしていて、連続性を作るようにということを 元に置いているんですけれども、内側は比較的透明なガラス張りにして、まあ、中と外で対比を作っていこうというようなことを検討していまして、まあ、こちらも基本的に同じ考え方で、検討しているところでございます。こちらはそれぞれの案 の, 検討模型、まあ、いわゆるスタディ模型なんですけれども、上の方が、チーム H の、検討模型を時系列並べたもので、こっちが初日で、こちらが、だんだん検討進むごとに、進んでいったものをそれぞれ並べております。下がチーム M の検討模型です。で、最初は、5人ずつチームがいて、設計チームのデザイナーがいたので、1人1案ずつ 5個作って、それをこうまとめて、まとまったところで500分の1を制作するという。でそれでまたそこでいろいろ検討して、いろいろ問題を発見した後に、それぞれがまた案を作って統合して模型を作っていく、そういう関係で、分節して統合して分節して統合してという形で案をまとめてまいりました。で最終的に今ここまで発展していって、この先が少し続いているという感じなんですけれども、まあ、このような形で案を5人で1回分解して、5人流の問題の理解の仕方で解決策、ご通りの提案が出てきたものを前に1個にまとめて、でそれをまとめ際にそれぞれの案の特徴を、殺さないように1つの案を作っていくということをしていくので、まあ、設計を進めば進むほどいろんなアイデアが蓄積されていくという、そういう風な作り方ができるのではないかと思います。で途中また人数が増えてくるので、まあ、5通りが今度7通りになったり、していくんですけれども、まあ、その度ごとに、案を収束させて、作ってまいりました。でこのスケールは、まあ、2000分の1ですので、まあ、これを案を作るのは大体半日とか1日で、半日でこうざっと、いろんな案を作って、またそれを1日まとめてという感じで、大体2日とか3日に1つずつこう案が1個ずつできていくという感じなんですけれども、まあ、これぐらいの大きさですと割とパッと検討していろんな問題を反映させやすいということで、2000分の1でこういう検討をして、500分の1で実際の関係を整理するという、まあ、そういうことを続けてまいりました。ではこちらです。こういう反応があったなとか、こっちの案はこういう反応があったなということを、咀嚼して次の案の反映をさせていくというふうにしているんですけれども、大体2週間で、最初は700票ぐらいだったんですけど、それが今900票、1200票という形で、1200票ぐらいの票数の中に、平均を取ると大体チームの M とチーム H というのは大体平均拮抗するんですけれども、自由記入欄の反応が、それが肯定的に評価なのか否定的に評価なのか、そういうことがこう案ごとに出てまいりますので、その案ごとの評価を見ながら次の案の、作成の参考にするという、そういう形で、ご投票結果を見ることができます。通常の公共建築の設計者選定ですと、まあ、ワークショップをやったり公開のコンペやったりという形でいろんなやり方があるんですけれども、まあ、せいぜいそのワークショップといっても地域の方が集まったという意味でも、まあ、多くて100名とか200名とかそれぐらいの意見で、議論するというと、まあ、どうしても同じような方々の意見ばかり聞くことになってしまうんですけれども、まあ、こういう形で長期間展示をして2週間ごとにこう案を人が入れ替わって案が入れ替わってという形で意見の収集をしてまいりますと、まあ、そういう1000秒2000秒とそういう大量の入力を得ることができるので、それがこれまで の, 公開型の設計と、違って、よりこう何て言うんでしょうか、大きな範囲での人々の意見を聞くことができると。ですのでこれはインターネット の, 情報工学の方で議論されるいわゆる集合値という議論がありますけれども、 それの感覚にだんだん近くなっていくっていうんですか、こう統計的なあの数字になってきて、その統計的な数字の中にいろいろな、細かな意見を我々に見出すことができる、そういうふうなあの仕組みになってるかなというふうに思います。それではあの隣の部屋に移っていただいて、こちらの部屋ではあの、2週間に1回パブリックミーティングと呼ばれるミーティングをこちらでしております。であの、パブリックミーティングと申しますのは、私がこれまであの埼玉県の鶴ヶ島市ですとか、さいたま市などで、こうミーティングをしていって、その度ごとにあの案を更新していくという形で、5回ぐらい繰り返すと、まあ、相当こう濃密なものが出来上がっていくというような、あのそういうあの経験則といいますか、あの感触がありまして、私たちが取り組んでいるのは、その設計の最初期から公開をしていって、その設計を最初のゼロの部分からだんだんデベロップしてくるところを皆様にご覧いただくという、まあ、そういうことをやっています。ですので、あの通常こう専門家が設計事務所の中で行っていることを、こう公開していって、普段我々がやっているような議論とか、あの作業に皆さんに参加していただいて、その中であのこちらもあの情報収集していきますし、市民の方々も来場者の方々も、こう専門的な考え方というのを理解していただいた上で要望を出すことができると。特にあの最近取り組んでいる鶴ヶ島市のプロジェクトでは、あの見積もり額まで公開しておりまして、皆さんの要望をいろいろ聞き入れて案を作っていくと、まあ、あのどんどんそのボリュームが大きくなって、予算を大幅にオーバーしてしまうわけですけれども、その予算をオーバーした中で、見積もりが金額が出た後で一体それをどういうふうにこう収縮していくかとい う、こうワークショップをしたりして、その設計者が普段専門家が頭を悩ませる部分を、一番、核心のところをまあ公開していくと、そういうことをしております。これはそのプロジェクトで、あの110平米ほどの小さな施設の設計なんですけれども、まあ、このようにオプションを複数のオプションを提示して、それを複数回のパブリックミーティングで、このような投票をしていただいて重み付けをする。でそれがこうあの例えばこれで票数が一番選ばれたものが、左下にあるわけですけれども、これが1位だからといってこの形に決めてしまうわけではないわけですね。その時のたまたまの評価がここに集まったということで、なんでこれが1位でこれが2位なのだろうかということを、いろいろあの自由記入欄の意見などを詳細に参考していくと、皆さんが本当に評価している部分はこの案のこの部分だということが、分かってくるので、まあ、それをもとにして、いくつかの案を、この場合ですと3つを1つにまとめて、10個あった案を、3つにまとめた後にまたいろんな評価をしていただいて、これは来場者の評価で、その中で、実際予算を見積もりをこの予算の中で見積もり額を取ってみると、この建物というのは、こういう見積もり額が出てきて、まあ、実際の予算の、まあ、2倍とか3倍ぐらいになってしまうんですけれども、これを、従来ですと、減額調整というのを、あらかじめ事務所の中で、やっていって、見積もり金額があって、まあ、これで問題ありませんというところまで全て整理してから初めて一般の方々に公開をして、意見を募集ということをまあするわけなんですけれども、まあ、本来は皆さんにこう いろんな要望を出していただいて、で要望を出していただくとこんな金額になってしまいます、こんな金額になってしまったところで、さてどれを削りましょうかというところを、一般の人たちに考えていただかないと、あの設計に本来参加していただくことはならないんです。ですからこの見積もり金額が、まあ、このような形で、出るんですけれども、まあ、目標額に対して、こう2倍、2.3 倍から 2.4 倍ぐらいの金額になるわけですね。でこれで初めて2つある部屋を1つにしようとか、トイレはこんな数いらないから、男女1つずつで我慢しましょうとか、まあ、いろんなことをやっていって、最後この、少し面積や機能を絞った形で最終案ができていく、まあ、こういうことをこう、今進めております。で、まあ、今回はあのこのプロジェクト自体は、そういう実習前提としてある地域でこうずっとやってきてるんですけれども、最初の10案が3案になって、最後手前の1案になるという、まあ、そうい う、こう建築の設計するイメージをあの一般の方々持っていただくと、 通 の, あの公共建築の設計のプロセスですと最後の形しか公開されないので、それだけ見るとやはりあの、こういろんな反対意見を含めて、あるいはそもそものも含めていろんな意見が出てしまいますけれども、ここではあのこういうふうにこう前提を全て共有していくので、最終的には 地域の方々と、こちら建築を設計する行政や建築関係者がこうもっとこう一体的に生産的な議論をできることができる。これは私はもともとずっと大学の教育の場面で、あるいは設計の実務の場面でずっとここあの手掛けてきたことでして、このように模型を最初から公開しながらあのオープンプロセスでものを作っていくということを、展覧会をやったりこういうワークショップをやったり、それが行政のプロジェクトとつながってこういうあの公共施設の設計案シミュレーションをしたりということの延長に今回のプロジェクトがあります。ですのであのこういうふうにこういろんな試みをしてきたものが最終的に複合化してある理想形を作っていくと、まあ、こういう形になるのではないかということで、今回のプロジェクトをあのご提案させていただいております。で、こちらの皆様いらっしゃった部屋が最後投票していただく部屋になっておりまして、ここで最後あの先ほどのチーム H 案というものと M 案というものを、まあ、今回は便宜上2つ2択という形にさせていただいているんですけれども、その2つの案についていろいろこうお考えいただいた上で、あるいはその背景やそのプロセスもご覧になっていただいた上で、どちらが良いと思うかということをご記入いただくというあの、場所を設定させていただいております。でこのまあ投票箱とかあのこの記入台は実際にあの選挙で使われているものを、名古屋市の中区役所の選挙管理委員会からですねあのお借りして今使わせていただいているんですけれども、まあ、これはあのどういうメッセージかといいますと、この建物公共建築の設計プロセスに参加するというのは極めて政治的な行為なんですよというのはそういうメッセージなんですね。ですからいわゆるこう議員さんを選んで、その議員さんが専門家と議論して、ある案を作って、それに対して住民の方々が後で全て計画が出来上がってから少し意見を言うという形ではなくて、建物のそもそもどういう面積でどういう在り方で作るべきかというところから議論を参加して、それで最後に選ぶという形で政治参加すると、それはこう議会制民主主義への参加のプロセスとまた異なる形で、あの市民の方々が、あの市民や県民の方々が、政治参加する機会になるはず で、おそらく建築というのはそういう回路を作ることになると思うんですね。ですのであの建築というのは極めて芸術的な側面で理解されることが基本的に多いんですけれども、そういう政治的な側面が本来はもともとすごく強いジャンルですので、その建築 の, あの性質を、使って今日の名古屋市の在り方とか愛知県の在り方とか、あるいはそれを含めた東海州日本というそういう在り方について、思いをはせていただくための今回仕掛けとして、このプロジェクトを設定させていただいております。でこの皆さんが今通ってきていただいた4つの部屋がありますけれども、この4つの部屋というのはあの最終的に私が考える、理想の公共建築の設計する現場の、部屋のイメージなんです。ですのであの、この最終的に模型がこう今2つ案があって、これもまあ1つのプロジェクトの成果物ではあるんですけれども、まあ 今回のプロジェクトで一番 あのテーマの1つとしては、まあこういう設計事務所が公開になっていて設計する人たちの顔が見えて、で案も最初期から最終形に至るまでのプロセスが全部公開されていて、でそれを人々が巡りながら少しずつこう対話をしたり考えを巡らせたりしながら投票することができると、設計に参加することができると、まあ、そういう場所を作るとあのこれまでの、 あの都市設計とか建築設計の現場というのはもっと身近に感じられて、よりこうあの、作る人と使う人というのが一体になったような建築の在り方ができるんじゃないかというふうに、思っております。ですので、まあ、あの皆さんよろしければもう一度展示会場をご覧になっていただいて、案が2つありますので、まあ、それをこう選びいただいて、何かコメントいただければまたそれをコメントを我々設計チームに反映をして、案をまたあの新しい案を作成させていただきますので、そのような形であのこのプロジェクトをご体験いただければと思います。以上があの今回のプロジェクト の概要でございますけれども、何かご質問ご意見コメントともしよろしければ お受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。ちなみにここの貼ってあるのはツイッターのもろもろいろんなコメントを検索して見つけられたものを、貼らせていただいてますが、ここでいろんな評判があって、公開していて素晴らしいとかいろいろ肯定的な意見もあるんですけども、設定そのものがごっこレベルでリアリティがないとか、いろんな酷評もいろいろされているんですけども、そういうものをずっと評判を張らせていただいています。ですので、こういうものを注意を払いながら、なんとなく展示の、あり方というのを少しずつバージョンアップしていくという形で進めているんですけど、そうですね。私は今大学でずっと教えてるんで、そういうちょっと教育的なことで言えば、建築設計というのは意外と何て言うんでしょう、誰でもできそうでなかなかできないものといいますか、やっぱり建築専門的な考え方があるので、何て言うんですかね、このプロジェクトもそうなんですけども、市民の人たちにアイデアを出させたらどうかっていう案があるんですよね。ですから素人の方に書いていただいた、一般の方に書いていただいたプランで、建築を作りましたっていうプロジェクトの、提案とかたまにあるんですけれども、例えば中学生が、描いた絵で作った駅舎とかですね、たまにそういう事例があるんですけれども、私はそういうふうに社会はなるとまずいと思ってるんですね。つまり専門家の知識というのを使わないで一般の人が参加するということを短絡すると、なんていうんでしょう、専門的な検討をなくして建築が作られていく社会になってしまうと。で、そうな話にするためには、専門家は専門的な知識をきちんと積み上げていかなくてはいけないと思ってるんですけれども、で大学1年生というのはもうそれ誘致なわけですね。で、私はこのプロジェクトをやっていって、このプロジェクトに今参加してもらって、ああいう2000分の1のアイデアを出すっていうことをやっていくときに、やっぱり見ていて3年生ぐらいになっていくとああいうことができるんですよね。つまりいろいろ練習してきて、住宅の設計から1年の最初はトレースをしますよね。トレースをしたり、2年生になると住宅を設計して、でちょっとずつ大きな施設を設計して、3年生ぐらいになってくると、複合的なものをちょっと想像できてきて、4年生ぐらいになってくると課題そのものから設計できるようになると。で、そういう段階があるんで、なんて言うんでしょうかね、結構その専門的な地位というのは順番に追っていかないとなかなか全体が見えないというのは、そういうところがあると思うんですね。なので、今回のプロジェクトをやっててもやっぱり思うんですけれども、その教育建築教育 の段階みたいなところ、すごく割と大切なものなので、ユーザー参加というときに、その専門的な知識の積み重ねというものをすっ飛ばして、いきなり建築設計ができると思わないように、今の1年生のうちにちゃんと基礎的なトレーニングをしておくというのは非常に大事だと思うんですね。でその今トレースをしているとか、それはなんていうんでしょうか、今複雑な要求を一つの紙にまとめて期限までに提出するという練習なんですよね。でそれがちゃんとできる人はだんだんその後にいろんな課題が出てきてもちゃんと解いて一つのものをまとめることができるんですけれども、それの訓練をおろそかにすると、2年生3年生で複雑な要求に応えられないまま学年が終わっちゃう人がいるんですね。なので、すごく現実的なアドバイスですけども、今ある課題っていうのをすごく大事にされていいんじゃないかなと思いますが、一般的には今のうちに旅に出ておけとかいろいろ言えるんですけども、実際は見ているとちょっと逆で 1年生2年生のうちに大学生活にきちんと適応できた人は3年4年で割といろんな視野を広げていくことができる風にこう発展できるんですが、1年2年生でそこがすっぽり抜けちゃうと3年4年で非常にこう右往左往してしまう人が多いんで、まあ分かりませんけども、あの1年生のうちはあの、こう大学生活に慣れて全体的な専門的なトレーニングを今一番あの最初にいるんだっていう気持ちでやっていかれるのがいいんじゃないかと思うんですけど、はい、ご質問ありがとうございます。さてあの何かもしよろしければ。
あの仕事でちょっと建築に携わってるんですけど、建築にはあの基準法という法律があるんですが、今回のその案に対してですね、法律っていうのはどれぐらいあのかぶせてあるのかっていうのを、
今回のプロジェクトに関して、まあ、なんていうんでしょうかね、いろんな提案できるんですけれども、なんていうんでしょうか、例えばあのブロックの上に建物がこうはみ出さないっていうんですかね、結構そういうのは重要なんですけれども、いわゆるあの公共ホローという形以外では、あの建物と建物の間にブロックとブロックの間にあの動線をつながないということをしてまして、ですので4つの敷地というのは必ず切れてるわけですね。切れてる中に関係を取るということをしているので、例えばあの学生のアイデアでそれをこうまたぐような案が出ていたときはそれをこうしないようにこう止めるとか、そういう感じのことをしています。全体的なボリュームはまあ大まかに10万平米と決めているので、10万平米ずつということを決めているので、それをこう敷地内で、周辺と環境を取りながらこう積層していくということをしているんですけれども、まあ、全体的なレギュレーションの考え方はそれぐらいの感じですね。まあ、具体的に設計になってくると、まあ、もちろんいろんなあの構造の考え方とか、あの内部 あの防火の考え方とかいろいろあると思うんですが、まあ、全体的なあのそれを念頭に置いたとしても、まず収めなきゃいけないのはそういう、こう外形とかあの動線の取り方なんで、まあ、その部分を今公開しているという形かと思うんですけど、いかがでしょうか。あれですか、そんなに難しい話ではなかったかもしれませんけど、
アシスタントキュレーターの
方
さん、
はい、
アートの方から見て、そうですね、あのアートの方からというか、あの普段は愛知県美術館で仕事をしているんですが、と美術館の仕事でおそらく外から見えないけど、実はすごく私たちがやっているのはやはり災害対策というのがあるんですね。いくらお金をかけてこう作品集めても何かの災害で壊れちゃうとこう意味がないの でそれに人もお金もかなりつけて頑張っているんですが、例えば今回のこういうプロジェクトの中で東海地方というのは絶対に多分地震なり大災害がいつかは起こる地域だと思うんですけど、そういうものについてはどのようにお考えでしょうか。
なんていうんでしょうか、まあ、一般的には建築の防災対策としたら、まあ、あの構造設計をどうするかとか、非常用電源をどうするかとか、避難者の上 あのボリュームをどうするか、まあ、それはあの一般的な問題としてあるんですけれども、まあ、それは技術的な問題なんで、技術的には解決できるんですね。なんですけれども、問題はその東海州となった時にどういう指揮系統というんでしょう、行政がどういう指揮系統を取りうるかという想定だと思うので、まあ、具体的に言うと、それどういう部局がどういう配置になるかということだと思うんですけれども、その部局の配置というのが、まあ、なんていうんですか、役所を見ていて面白いのは、その組織の考え方が、まあ、如実に出るわけですよね。ですから何を一番重視しているかで、例えば今あれでしたよね、愛知県庁の一番上の一番大きなホールが、おそらくの災害系の確か部署が入っていたと思うんですけれども、そういう財務系と企画系と、まあ、いくつかこうあった部局があって、まあ、それに対して知事がどこにいて、で例えば今その行財政改革というのがテーマだと思われると、その行財政改革の部署って必ずこの辺にあったりするわけですね。でそういうこういう何て言うんでしょうか、庁舎の中のこう部局の配置というのはその組織の考え方そのものなので、なんかそういうものをおそらく体現するものになるんだと思うんですけれども、まあ、今回は
あの来場者の皆さんの意見ってことなので、まあ、その部分はそんなにこうあの入力がないんですよね。ですから、まあ、それはこちらの方でこうある程度現状のものをあの参考にしながら設定していくという感じで、あの本あのこれを実際にやるとするとおそらくこうあれだと思いますね。あの県庁の職員の方々にこう例えば県庁の一角にこういう展示室があってこういう部屋があって横で設計してるわけですよね。でそこに職員たちがふらっとやってきて投票するって、まあ、そういうことをやるといいんだと思います。実際鶴ヶ島であの市役所に一回ロビーでやったんですね。で一回の市役所のロビーというとあの全部の職員と全部の議員が必ず通るわけですね。でそれある展示室でやってると絶対なかなか全員が来るというのは難しいんですけども、一回のエントランスロビーでやってると、まあ、市民の方も行政職員の方もあの議員の方も全員通るわけですね。でその議会の会期中にあの展覧会やってまして、そうするとこう議員さんがあの来るときに必ずその通ってて、これ一体何だということになって、まあ、カクカクシカシカと説明するとあの、こう そんなことをあの勝手にかあの提案してけしからんとか、まあ、いろいろ意見はあるんですけれども、まあ、それに対して答えていくとだんだんこの議論というのが共有されていくと、まあ、なのであのなんていうんですかね、こうあの基本的になんていうのかあの時々思うのはあのこういうプロジェクトっていうのは基本的になんか説明会だと思う人が多いんですね。だから説明してくれる人があるんですけども、こちらとしてはこうそちらの考えを聞くためにやってますという、まあ、そういうことがあって、あのこういろんな考え方がこちらがこうなんとあの建築的に整理できるところをこう整理して出したときに、まあ、いろんな立場の人がやってきていろいろこう入力があると、それに対してこうどう形を作るかということができてくるので、まあ、基本的にはそういう感じでしょうかね。ですから災害対策について、まあ、私の方で考えることも考えられるんですけども、どちらかというとそういうことに関しては、まあ、それぞれの専門家なので、それがこう入力していただいたそれを整理するのが、まあ、アーキテクトの役割というか、まあ、そういう考え方かと思うんですけど、ではどうもありがとうございました。よろしくお願いします。